はい、それでは第8項身体とモード、なるみさんの文章ですけれども、出典大学が千葉大学となってくると二次試験ですから記述問題がもうかなり出てきますよね。で、この問題集上位大突破編ということで、私立でいうと G マーチ、そして国公立はセンターで7割5分から8割以上ぐらいの国公立大学をここではターゲットとしているわけですけれども、まあ、千葉大なかなかこれね難しい文章ですよ本当ね。そして逆説的な表現を使いこなした上での回答ということになってくると千葉大に限らずこれはもう本当に旧帝国大学東大とかも合わせて非常に重要な記述問題になりますよね。で、合格点は50点中30点で、一応ここでは上位大ということでセンター8割レベルくらいの国公立2次というのと対応性を持っているんですが、今言ったように千葉大は学部にもよりますが 75% から 80% 程度センター試験で取ればまずは合格で、その後二次試験で6割取ればほぼ合格者平均点で合格なんですが、今回50点満点の30点がその6割ということで合格点ですね。で、もしもっと上の大学を受けようという人ね、旧帝大レベル、北大、東北大、東大、名古屋大で京大、阪大、九大とこの辺りを受けようという人は30点じゃちょっと物足りないですね。50点中35点、7割欲しいところですから、その辺り国公立2次、旧帝大レベルを受ける人は7割狙いで頑張って記述していくというふうに思ってください。はい、それでは具体的に問題を見ていくと、まあ、本文の用紙についてはもう国公立二次型の人は毎回毎回もう自分で200字でまとめるというのを宿題としてやってもらって、で、例えば72ページの本文の用紙と見比べてちゃんと自分で用紙が書けたかどうかの確認をしてくださいね。頑張ってね、これはね本当にこの10個全部を用紙書いた人はなんか表彰状あげたいぐらいですから頑張ってくださいね。はい、そして問1の漢字、千葉大は漢字多い方ですね。で、まあ5つ全部書けるかどうかというところですけれども、まあそれはもう自力でやってもらうとして、で、書きミスのないように。で、以下問い2番から本格的な記述問題だらけということになりますが、ポイントポイントはそれぞれ書いてますけれども、まずその問い2番で言うと、まあ、この大学側の指示がね非常に重要になりますよね。まず防線部が引かれた部分をよく見てみると指示語がありますね。ですからA がどのようなことを表してますかっていうことになると、直前にそれはとありますから、防線部の直前に指示語がある場合の解法を使って解く。それから次に作家のエゴっていうものはどう言い換えられているか、そして受け手とは誰なのか、で、影響とは何かっていうふうに防線部の直前の指示語からスタートして、で、作家のエゴ、受け手、影響、そういう防線部の中の言葉を何なのか、誰なのか、何だろうというふうに捉えながらしっかりと読み進めていくと、以下段落の冒頭がそれゆえっていう形で順接でつながっていっているのをしっかりと捉えて、あ、これは前の段落との因果関係があるんだなということを確認して、防線部の段落が手前の段落の結果を表しているとなると、手前の段落、つまり原因を表している段落の中に何かあるだろうというような捉え方をしながら、防線を含む段落、そしてその段落の頭が順接形の言葉であるということは、手前の段落と因果関係が生じているだろうという捉え方。そしてもう一個大事なのは74ページに書いてますが、防線部の後の展開も非常に大事なんですね。 A 具体例 A らし、これはセンターの方の非常に重要な形でして、で、 A の後具体例を挟んで A らし、もう一回同じことを繰り返し主張していくという形で、センター現代文の解法でもこれは言ってるんですけれども、解法の一つの公式として最も重要なぐらいの形ですから、しっかりとその形を捉えた上で次の段落の最後の文にこういうことが書いてあるというところを捕まえてまとめていくというような形ですね。そして今回のテーマになっている問い3番、逆説ですよね。 A であると同時に B である、 A であることは逆に B である、 A と見えるけど実は B だ、A であることはかえって B だというような形で、 A と B、 矛盾する2つのものを同時に成り立つような形で逆説で成立するんだという書き方をしていくのが非常に重要で、その具体的な公式は76ページに書いておきました。逆説表現パターンと書いてありますけど、 A と B は矛盾する内容を持つんですが全体としては同時に成り立っているという逆説、これをちゃんとかえってとか逆にとかそういうような言葉で、つないでいく。つまり大学の先生に、僕はこの回答はちゃんと2つの矛盾するものを 逆説的に成立するという形で分かってるんですっていうのを分かる形で捉えていく、書いていくということを、ここでは配点上もかなり重要な特典として、書いておきました。ですから逆説的内容の説明になってない場合は3点、もう初めからないぞというような配点になってますね。はい、そして以下問4はしっかりと下書きを書き、で制限字数と要素の関係を捉え、でまあ大体あの1要素20字とか30字程度、国公立の場合は1要素は大体それくらいですけれども、で一旦それで書く、そして問われていることに対してちゃんと回答できているかどうかの確認をした上で、初めに書いた下書きは少し長めで、でそれを削っていってまとめていくというような感じでの回答の仕方をしていってもらって、配点10点の問題、どれぐらい取れたかなってところですね。最終的に6割が千葉大の合格点ですから、この問題あの解説は2ページ以上にわたってますけれども、問4あたりが6点から7点ぐらい取れる力があればかなりいい力ですね。はい、そして問5番ラストの問題は、これはもう文章読解全体の問題になってまして、しっかりと流れを追い、であとは、まとめ方として、まあ、どれぐらいの力があるかということで、ここもあの長い回答になりますけれども、要素5つそれを6点以上取れるような形でまとめられれば OK ですね。はい、じゃあ、千葉大合格点は6割ですけれども、より上位の大学、難関の大学を受ける人は7割を一つの目標としてしっかりと復習してもらって、であの特にそれよりも上の大学を受ける人はレベル4がありますから、そちらの方でまたお会いするとして、ここではまず、記述問題に食らいつき、なんとか粘って6割は取る、でそれぞれの、まあ、公式、指示語、あるいは逆説表現等、あの私立大学他の国公立大学にも十分通用する内容を持ったものですから、復習した上で次の第9項へと進んでくださいね。はい、それでは次第9項でまたお会いしましょう。